それでは、今日は弁弁兄弟に説教をお願いします。弁兄弟は私を中心に仙台キリスト教会で、前宣教師をされていました。今日は題は愛の持ち方 The Great Grasp of Love。
Especially thank my wife and Paul and Scott Van Noe and Casey for being conversation partners with me about today's content. でまず特にエリカとあとポールとスコットあとケイシーさんに感謝します。ね、今日の内容についてよく一緒に話してくれました。相談に乗ってくれました。それはとてもありがたいです。あとは特にガクさんにも感謝です。今朝早く起きて頑張って一緒に通訳しましたね。英語から日本に。そう、ありがとうございます。じゃあですね、今日はね、日本語だけで説教します。 if any of you are expecting to hear this message in English, you're going to be disappointed. I'm not going to do it. Alright, so there should be some copies in the back if you didn't get one. So, with some lady behind a mask. That's scary. Okay, so, first of all, I want to check out, I hate forwards, right? But my mom sent me a forward and I want to look at it. 아무리 내 이메일로 forward을 해, 아무리 쓰지 않으세요. 걔는 뭐, 기노 봐. お母さんからこのフォワード、メールのフォワードが来まして、受けました。じゃあちょっと見てください。So, okay, so, check this out. These are letters from children to God. Okay, this one says, Dear God, if we come back as something, please don't let me be Jennifer Horton, because I hate her. で、これは子供から神様への手紙ですね。はい、手紙ですね。これはね、神様、私たちは生き返ったら、私が生き返るときに、ジナファー・ホータンという人に、なりたくない。なぜかというと、彼女が大嫌いです。すごいのいいですね。で、okay, もう一つね。Okay, so dear God, if you give me a genie lamp like Aladdin, I will give you anything you want, except my money or my Tesla. 神様、あなた様からアラーデンのようなランプを私にくださったら、あなた様に何でも戻します。ただ私のお金とチェスセットはキープします。それ以外は何でも OK よ。これもすごい。そうなんですね。正直ですね。で、じゃあ、後でこの手紙は、の関係が分かると思います、ね。まあ、今は分からないかもしれない。じゃあ、後で。So later you'll see kind of how this relates to my sermon, but it'll take a while, so hang in there. Okay, so 今日の説教はね、愛の持ち方ということです。みんなはいつもおはようございますって言うから、おはようございます。
おはようございます。
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 あ上手姿勢も上手だし、ね、ありがとうございます。そうですね、今日、詳しく話せないことがあります。二つあります。一つ目は、それだって、はい。はい。一つ目は、いいですよ、はい。ヨハネの第1、第2、第3の手紙、この3枚の手紙は同じ時に同じ目的地に送られたということです。ある研究によるとこの3枚 手紙、さっき言った同じ時、同じ目的地に送られたという報告されていますね。デメテリオという人物がある場所にこの3枚の手紙を運んでいました。ヨハネの第3の手紙はこのデメテリオを温かく受け入れることをお願いするために、長老からその場所のゲオスさんへと宛てられた手紙です。ヨハネの第2の手紙はヨハネの第1の手紙の紹介文として集会で読まれるためのものでした。そしてヨハネの第1の手紙は、まあ、手紙といっても手紙というよりは説教そのものでした。この同じこの同じ荷物で送られたという事実を本当に考える時に、この3枚の書き物をより深く理解することができます。じゃあ、2つ目の詳しく説明しないことは、第一ヨハネの手紙はの背景です。この手紙をいただいたコミュニティは過去に分裂してしまっていました。何人かがすでに我々コミュニティから出ていたと手紙に書いてあります。それが意味、それは意味することは、この共同体のアイデンティティ自体がかなり揺らいでしまっているという事実ですね。この手紙はコミュニティから出てきてしまった人に当たって手紙ではなく、このコミュニティに残っている人たちに向けて書かれています。しかしこの人たちは真理をしっかりと持っているために、ただ褒められているだけではなくて、むしろ自分たちの本当のアイデンティティを再確認することをというのは、正しい教えだけによって基づいたアイデンティティではない、本当のアイデンティティを持つことを求められています。この手紙というかこの説教で、長老はコミュニティ、この教会、キリストにあるつながりを作ることを進めています。まあ、そのために霊的なプライド、自分は霊的な人だ、いや霊的な上下関係、彼は私より霊的じゃないな、といったことを根絶することを強く教えています。神様の前でキリストにある人たちは、みんな同じです。で、長老が何よりも初めに分かってほしいことが2つありますね。1つはコミュニティの同代は一人一人が互いに謙虚であるということ。もう一つは、2番目は、この教会の意義は神様にある愛と団結、神様、イエス様、聖霊様の結びつきを表すことであるということですね。分裂や不和といった問題の解決は、神様の愛情を忠実に表すことを通して現実になります。コミュニティは分裂せず、今ある問題は直され、前にいたメンバーは帰ってきて、そして今の 傷が癒されます。それは今日詳しく話せないことでした。はい、それは思います。水戸教会で私の最初で、唯一の説教は愛の速度という話でした。その説教でインタラプタビリティについて話し、私たちの日常生活に他の人のためにスペースを作って本当に一生の時間を過ごすためにゆっくりする、ゆっくりと過ごすことについて話しました。今日の主題は愛の持ち方についてです。神様の助けによって他人をもっと自由に愛することができるようになるために、前回の説教の時と同じに同様に日常の小さなことについて、実際にそんなに小さいことじゃないことですね、今日は話します。それでは今日の聖書箇所に出てくる6つの説を見てみましょう。じゃあガキさん、その箇所を読んでくれませんか。それは2章9節から11節、そして15節から17節、お願いします。
解読いたします。光の中にいると言いながら兄弟を憎む者は今もなお闇の中にいます。兄弟を愛する人はいつも光の中におり、その人にはつまずきがありません。しかし兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩み自分がどこへ行くかを知りません。闇がこの人の目を見えなくしたからです。世も世にあるものも愛してはいけません。世を愛する人がいれば御父への愛はその人のうちにありません。なぜならすべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは御父から出ないで世から出るからです。世も世にある欲も過ぎ去っていきます。しかし神の御心を行う人は永遠に生き続けます。
ありがとうございます。じゃあこの箇所に出てくるエネルギーをより深く考えてみましょう。話しますね。ガードタイミング、はい、そして、ね、初めに愛と光、そして開かれた空間、オープンスペースのエネルギーがあり、またそれぞれのエネルギーがつながっています。また一方で憎しみと暗闇、そして困難というエネルギーがあり、それぞれがつながっていると思います。字が小さくてすみません。ですね、愛する人には光、気心、そして開放的な心という特徴が見られますね。逆にもしっかりです。光、そうですね、光、気心、開放的な心といった愛することができます。憎しみを持つ人は暗闇、失明、困難といった心の特徴が見られますね。しかしながら実際は私たちのほとんどは愛と憎しみの間に立っているのではないでしょうか。時々私は 憎しみという言葉は強すぎるというように感じますね。あとは自分の中に憎しみは憎しみなどはないと言いやすいように感じます。憎むには少しずつ中に内に積み上げていくような大きな情熱が必要ですが、私にはそんなに情熱がないように感じる、感じるからですね。私は憎しみを持った人だというより、ただ自己中心的な人であり、自己中心は愛と憎しみの間に位置します。私たちはもっともっと愛することができるようになることを望み、またもっともっと自己中心ではなくなることを望むでしょう。16節に自己中心の意味が説明されています。この自己中心的な心がもたらす欲は常に私たちのうちにあります。それは身の周りにあるもの、体が求める性的なもの、食べ物、飲み物などを欲しがったり、自分の周りに周りのものを所有して、自分を飾ります。またそれらのもので飾った自分を他の他人、ね、から評価されたいと望みます。その欲は強く私たちには時にコントロールすることができません。持つこと、抱えること、掴むこと、それらは自己中心を示し、私たちの本当の愛から遠ざけてしまうのです。どのようにして愛することから私たちを遠ざけるのでしょうか。ある一つの例えは、私たちの物への執着心ですね。私たちはいろいろなものに頼っている。家や技術、服など、そういったものを持てば持つほど、身体的ですね、感情的、意識的にエネルギーを使います。私にとってのトップ4の、こういうものはやっぱり携帯ね、やっぱりなんか自分の一つの部分に なってしまうね。携帯とパソコンね、パソコンがあります。あとはこの、電子書籍いいかな、剣道ね。あとは私のいろんないっぱい本持ってますね。これは私のトップ4の持ち物ですね。よく使います。で、それらのもの自体は悪くありません。しかし、もしこのものがなくて、それらのものと私が、それらのものと私が結びついてなかったら、何が起こるでしょう。何が起こるでしょうね。 まあ、一つはもしね、もっと時間が空けることができるかもしれない、うん、それはこれまでの情報を集めるための時間ではなくて、友達や近所の人とより時間を過ごせて深い関係を築くための時間ですね。まあ、私はより自分の持っているもの、ことに気を取られるのではなく、もっと人と一緒にいることに関心を持つ、つまり愛することに気を配るようになります。まあ、皆さんはね、今まで公園や千箱の周りでちょっと馬のように大きな犬を散歩させながら歩いているかと見たことがあるでしょう、ね、
うん、
ですね、うわー、入れちゃダメね。まあ、その時にね、私は誰が誰のために歩いているんだろう。ね、誰が誰を所有しているんだろうかね、誰が本当の囚人なんだろうと考えずにいられませんね。うん、ね、私たちの持ち物の関係もそれと同じですね。うん、普通は私たちは自分たちが自分のものを持っていると考えますね。しかし本当は私たちのものはよく私たちを持っているでしょう、うん、まあ、というか支配しているでしょう、まあ、だからある意味では愛することを学ぶことは、まあ、持つということを学ぶことでもあります、まあ、それは物を持つことだけを言っているのではなく、時間やお金やアイデンティティをどうやって持つかということです。その持ち方はぎゅーっと掴むのではなく、またはぎゅっと抱えるのではなくて、軽く手の上に乗せる持ち方です。まあ、それはあることは完全に手放しも所有しないことでしょう。またあることは一時的に手放し、主人としてではなく、新しく正しい関わりを持ったヘルパーとして迎え入れることでしょう。では最後に、最初に、また初めに連想した言葉に戻ってみましょう。まあ、それは光、愛、開かれた空間でしたね。すべてを軽く持つことによって、私たちが光のある場所、開いた空間にいることができるし、より人を愛することができるのです。また暗闇、憎しみ、混乱でしたね。逆に物を強く所有していること、自己中心が神様、周りの人たち、周りの世界、地球、そういったものから盲目にしてしまうのです。ではどのようにして私たちが普段の生活の中で、待って、この感じを考え 実際、わお、すごいことですね。OK、じゃあ、OK。では、どのようにして私たちが、普段の生活の中で実践できるかということで、今日は2つの方法を紹介します。Yes。やってみよう。じゃあ、1つ目。一応ちょっと読まないで、ね、私の言葉に聞いてその後読んでください我慢してください、はい、あ、ありがとうすごいな今朝ね、なんか生産の時にあらかじめ感じましたね、あつしさんの日本語がうまいちょっと浅いけど考えました、はい、じゃあ一つ目ですね、一つ目自分の気持ちでこれもちょっと、まあ、祈りの中の、まあ、実践ですね、練習というかね、じゃあ自分の気持ちで自分が持っているものからなかなか離れないというものがあるでしょう。そのもの、まあ、例えばお金や時間、持ち物とか自分のアイデンティティを誰かにあげようということを想像してみて、そしてそうすることによって離脱することを練習してみよう。何かを他の人にあげようと考えたらどういう気持ちが浮かんでくるでしょう。自分の気持ちにどんなに結ばれているか、神様と話す時間を過ごしてみよう。ものを話すことを通してあなたは誰かをもっと愛することができるかを神様と一緒に想像してみよう。それは一つ目。OK、じゃあ次。はい。いいよ、それ。それはもう大丈夫。OK。じゃあ、2番目ですね、2番目。あなたの家かアパートを歩きながら、心の中であなたの全ての持ち物を神様に渡して、委ねてみよう。自分の家にあるものがなくても生きることができると神様に話してみよう。あなたにとってこの祈りの時間はどうでしたか。 Right. ちょっと一番目に戻ってみましょう。じゃあ皆さんちょっと一緒にやってみよう。お願いしてもいいですか。ちょっと目を閉じて、はい、もう一回ただ聞くだけじゃなくてこれをちょっとやってみてください。もう一回読みますね。自分の気持ちで自分が持っているものからなかなか離れないというものがあるでしょう。そのこと、例えばお金や時間や持ち物や自分のアイデンティティなど、それを誰かにあげようということをどうしてみて、そしてそうすることによってリラックスすることを練習してみよう。何かを他の人にあげようと考えたらどういう気持ちが浮かんできますか。どの持ち物にどんなに結ばれているか、神様と話す時間を少し過ごしてみましょう。 くはないですけども、うん、今度も話すことを通してあなたは誰かをもっと愛することができるかをもうちょっと神様と一緒に想像してみよう。これも1分ぐらい、時間は、まあ、短いけれども、あのぜひ自分でそれともあの小さいグループでやってみればいいと思います。今日はもしかしていろんな気持ちが出てきたかもしれません。あの、まあ、よろしければ、まあ、3分ぐらい、短い時間で3分ぐらいで隣近くにある人とあの今経験したことをちょっと分かち合ってください。その人を見つけて、So now we're going to talk about that experience for just two or three minutes、with someone close to us, near to us. So go ahead,、it's okay to talk. So go ahead and try that, please, for just talk for two or three minutes. So, 経験について、今は経験したことについて、隣、近くにいる人と話し合ってください。